それでは、今日はですね、ルカの福音書の2章の8節から20節までを、させていただきます。ルカの福音書の2章の8節から20節まで、新約聖書の110ページでございます。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。ルカの福音書2章の8節、さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝葉桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝葉桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの産後について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上でございます。今日はクリスマス礼拝でございます。日本のクリスマスではですね、サンタクロースからプレゼントをもらうことを期待したり、またチキンやさまざまなごちそうを食べたりですね、ケーキを食べて祝いますとかですね、どこか高級な場所で食事をするとか、そういうことが定着してきているように思いますけれども、しかし聖書を通してクリスマスの出来事を見てまいりますと、そのような何て言うんでしょう、華やかなイメージとはもうまるで異なる、そういうものを私たちは知らされるわけでございます。イエス・キリストがこの世にお生まれになった頃でございますけれども、ここに羊飼いが出てまいりますが、羊飼いというのはユダヤ人の社会で非常に蔑まれた人たちでございました。ラビ、いわゆるその先生ですね、律法を教えたりする先生でございますけれども、そのようなラビの教えにおきましては、経験のユダヤ人たちがついてはいけない、6つの職業がございまして、羊飼いもその一つであったとそのように言われております。もちろんユダヤ人の人たちもですね、生活するのに、生きていくのに、例えば、ミルクを買って飲まなければならなかったり、また羊毛を買って、服をですね、着たりしなければならないわけでございますけれども、しかし、羊飼いとは直接ですね、取引することはなかった、彼らから直接物を買うことはなかった。そのぐらい、羊飼いたちと接触することを、立法を守るユダヤ人たちは厳格に守っていたとそのように言われております。また羊飼いたちは嘘つきだと呼ばれて法廷で証言することも許されず、また家畜の汚物を踏んで歩きますので宗教的に不浄なものとそのように考えられていて、神殿であるとか街道に張ることも許されませんでした。実際に羊を飼って羊のお世話をしようとしておりますと、自由にですね、神様を礼拝することもできなかった、そういうこともあったとも思われます。 また家畜を引き連れて他の人たちが使用する土地に無断で入り込んだりすることもしばしばございましたので、まあ、泥棒扱いされることもあったと、まあ、そのようにしてある意味犯罪者のように扱われることもあったということでございます。ところが神様はこのような羊飼いたちに天使を使わすことで救い主イエス・キリストの誕生の知らせをお伝えになりました。御使いは11節でございますけれども、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、そのように言いながら神が多くの天の軍勢を送り、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、そのように歌わせました。このような羊飼いたちにまず救い主の誕生が告げ知らされたということは非常に意味のあることだと、そのように思わされます。なぜならば、先ほども申しましたように羊飼いたちは宗教的に汚れているんだと、そのようなレッテルを周りから貼られていました。彼らが神殿や街道に入ることを拒もうとし、神様はこのような者たちが礼拝されることを許しはしないだろうと、そのように勝手に思い、彼らは神様から決して祝福されない、そういう人たちなんだと、皆がそう思っていたわけです。しかしこれは勝手に人がそう思っていただけでありまして、神様の側では実はそうではなかった。むしろ神様は人が祝福されるはずがない、礼拝することをこの人たちは許されるはずがないと思っていた、そのような人たちをこそ神様は祝福したい、このような人たちをお生まれになった救い主のもとに招きたい、救い主に出会うことを許されたということであります。人というのはしばしばレッテルを貼りたがるわけでございます。まあ、あの人は、まあ、見た目でですね、まあ、本当にこう接する中にあって、ああこの人はこういう人なんだと、まあ、例えば、まあ、頑固な人だとかですね、融通が効かないとか言うこと聞かないとかですね、困ったもんだとかですね、でもうどうしようもない人だとかですね、まあ、いろんなレッテルを貼るわけです。そう思い込むわけですよね。でこの人はこういう人だ、私たちは評価を従うわけです。まあ、教会であればあの人は救われないとか、あの人は神の祝福を受けられないとかですね、さまざまなレッテルをこう貼るわけです。ところがそこにあるのは私たちの単なる思い込みであったり、時には妬みであったり、時には優越感であったり、まさにそのような形で私たちは人にレッテルを貼り続ける。そしてそのように人にレッテルを貼るものがどちらかというと神様から遠い存在ではないか、私はそう思うわけです。それとは逆に、自分はもうこんなどうしようもない人間なんだ、どうせ自分は何もできない、自分はダメなんだ、そう思っている人、もしくは自分は神様から祝福を受けることができないんだとか、もしくは自分は神様とは関係ないんだとか、そういうふうに思っている人にこそ神様は近く会ってくださるんだ、そう思わされるわけです。そしてそのような方にこそ神様は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと、そのように語りかけてくださり、他でもないあなたのために、自分とは関係ない、自分はイエス・キリストは必要としていない、自分は神とは関係なく、神は自分には必要ない、信仰は必要ない、 そう思っているそのあなたのために救い主がお生まれになったんだと言われるわけです。神の目から見ればすべての人が罪人であり、そのような罪人に罪からの救い主の到来が告げられたということです。聖書によれば、罪とは神に従わないで神を離れ自分を神とし、自分で自分の人生を支配しようとし、そして自分で実際に人生が支配できると思い込んで、そして善悪は自分で決める、神ではないんだ、そしてそのような自分の思い通りに生きていくことこそが本当に賢い生き方であり、それこそが幸せであり喜びなんだと思って人々は生きているわけです。そして聖書はそれを罪とそのように呼んでおります。人は自己中心に生き、その中でいかに自分を満足させるか、いかに自分の利益を得るか、そして自分の欲望を満たすか、そのことのために生きているのではないかと思えることでございます。そして世の中で、また人と人との関係の中で、さまざまな問題が起こっているわけですけれども、それはまさに自我と自我のぶつかり合いでございます。自己中心に人が生きようとする、自分が自分がと言って生きようとする、で一方の人も同じように自己中心に自分が自分がと言って生きるわけですから、そこで当然衝突が起こるわけです。そういう中でどれほど多くの人々が悩み苦しんでいるか、そして人生の中でどうすることもできない問題の中で多くの人たちが悩み苦しみ孤独感を抱えているわけです。自分のことを誰も分かってくれない、自分のことを誰も理解してくれない、理解しようとしない、そういうところで多くの人々は孤独の中を生きているわけです。そのような一人一人を救うために救い主が生まれたと聖書は教えます。そして全人類の中でこの救いから漏れている人は誰もおりません。またこの罪からの救いはまさに神が罪人である一人一人を愛してくださっていることの証であり、その神の愛から漏れる人は一人もおりません。神はまさに罪あるものを、また神を離れて自己中心に好きなように生きている、そういうものをも愛されるお方、自分はダメだ、自分は何にもできない、そのように思っているものをも愛するのが神の愛である。また誰も自分のことは分かってくれない、誰も自分のことを理解しようとしてくれる人はいないんだ、そう思っている人も愛されるのが神の愛であります。神は決して誰に対してもレッテルを貼るということはいたしません。あなたはダメだとか、あなたは見捨てられているんだとか、あなたはどうしようもないとか、神はそんなレッテルは決して貼ることなく、ありのままの状態で、そして一人一人を名指しで呼んで愛してくださっているお方、そして今日もあなたのために救い主がお生まれになりましたと言ってくださる方だということであります。さらに御使いは救い主の誕生を告げると同時に12節をご覧いただきたいと思いますが、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。 それがあなた方のための印ですと、そのように書かれてあります。まあ、緑子というのは、生まれたばかりの赤ちゃんのことでございますけれども、私たちはキリストが解剖期に寝かされたということを、まあ、聖書を通して知るわけです。まあ、そのようにして、まあ、様々な、まあ、聖書の解説などを、まあ、見たりいたしますと、キリストが解剖期に寝かされたそのことは、まさにキリストが貧しくなられたことを表しているんだ。またここにキリストのへりくだりがあるんだ。まあ、そのように、まあ、解説したり説教を、されてですね、そういうものを読んだりすることもございました。まあ、もちろんそれはその通りだと思います。何も間違っておりません。まあ、それと同時に私が、まあ、改めて思わされましたことは、このイエス様が解剖家に寝かされる、イエス様が解剖家にその身を横たえられた、そのことには羊飼いに対する配慮があったということです。先ほどもご覧いただきましたように、ユダヤ社会において羊飼いというのは徹底的に蔑まれていた人たちでございました。もうこれ以上蔑まれた人はいないんじゃないかと思うぐらい、これほど社会的に虐げられている人たちはいないのではないかと思うほど、羊飼いというのはまさに人々から蔑まれていたわけでございます。軽蔑されていた人たちでした。その彼らが唯一遠慮なく入っていくことのできるその場所は、まさに家畜小屋であったわけです。例えばでありますけれども、もしイエス・キリストが宮殿にお生まれになりました、宮殿の王室のベッドに寝かされているのが、それが救い主イエス・キリストですと、もし告げられたとしたならば、もうその告げられた時点で羊飼いたちは、あ、もう自分たちにはまさに関係がない、あ、もう自分たちにはこのイエス・キリストは会う資格がない、そう思って諦めなければならなかったわけです。決して羊飼いたちは、もしそのような救い主であったら会いに行くことはできなかったわけです。ですから、ある意味この羊飼いたちが出会うことができるために、むしろイエス様がこの羊飼いたちに出会うことを願って、神様ご自身が羊飼いたちに、この救い主に出会わせるためにキリストを飼い桶に寝かせた。もっと言えば、キリストはこの何人かの羊飼いたちのために、人々から蔑まれていた羊飼いたちとお会いするために、あえてイエス様ご自身が解剖家に身を横たえる、寝かされるその道を選び取ってくださったということです。キリストは人となってこの地上に来てくださいました。真の神である、神の御子である、真の神であるイエス・キリストが真の人となってこの地上に来てくださいました。先ほども少し申し上げましたが、人と人との欲望が渦巻き、自我と自我がぶつかり合うような、そういう世にあって、多くの混乱、争い、悲しみ、心の痛み、泣き叫び、嘆きに満ちているこの世にキリストは来てくださいました。そして33年間の地上の生涯を送られ、最後には十字架につけられ、あざけられ、罵られ、笑い物にされ、そして苦しみ、血を流し、そして十字架の上で命を捨ててくださいました。それはあなた方一人一人を救うためであり、 他の誰でもない、この私を、あなたを罪から救うためにキリストは救い主として人となってこの地上に来てくださり、そしてこの救い主であるキリストに私たちが出会うことができるために、お会いすることができるために、まさにこの私に会うために、キリストの側から天から地へ、糸高きところから最も低いところへと下ってきてくださったということです。そして十字架への苦しみの道を歩むことをキリスト自らが選び取ってくださったということです。そして聖書は言います、これが神の愛だ、神から最も遠い存在だと思っているものに注がれるのが神の愛だと聖書は私たち一人一人に語ります。自分はダメだとか人生に絶望している人にこそ神の愛は豊かに注がれます。そしてその他大勢の中の一人ではなくて、神の愛はまさに名指しで私に、あなたに豊かに注がれているということです。それと同時に、救い主イエス・キリストに出会うことの幸い、その素晴らしさは、その人自身が変えられるということです。冒頭でも少し話しましたけれども、当時羊飼いというのは嘘つきだと思われていたので、法廷での証言が許されず証人となることができませんでしたので、実際に羊飼いたちが人々に何かを告げるということはなかったわけでございますが、それでも羊飼いたちは人々にこの幼子について知らせました。そして彼らは20節をご覧いただきますと、帰っていったわけです。どこへ帰っていたかと申しますと、それはもちろん自分たちが今まで通りしていた羊飼いたち、羊飼いというその仕事に戻っていたわけです。もう他に行くとこないですわけですから、そうなんでしょう。しかし彼らは神を崇め賛美しながら帰っていたとあります。つまり羊飼いたちは神を崇める者、神を賛美する者へとイエス・キリストとの出会いを通して変えられていきました。おそらく彼らの心には神を褒めたたえる、神を賛美する喜びにあふれていたことでしょう。全く彼らはイエス・キリストの出会いを通して変えられたわけです。彼らの置かれていた状況は何もこの後変わらなかったはずです。羊飼いたちが神を崇め神を賛美したからといって周りの人たちが羊飼いたちをそのまま受け入れたとは思わないんです。やっぱり状況は何も変わらない。彼らが辛い思いを持っていたならば、なぜ自分は羊飼いなんかに生まれたんだろうか、なぜこんな仕事をしてるんだろうか、そういう思いの中で辛い思いをしていたとしても、そういう思い、また彼らの立場は何も変わらないはずです。つまり羊飼いたちを取り巻く状況であったり、羊飼いたちの周りは、また羊飼いたちを見る目であったり、そういう周りは何も変わらないんです。ところが救い主イエス・キリストに出会って彼ら自身が変わった、彼らの内側が変えられたんです。そして神を崇め神を賛美するときに、人はどんな状況に置かれていたとしても神に感謝をし、そして神を賛美し神に感謝をするときに 内側から喜びがあふれます。そして神に全てお任せして平安でいることができます。もはや周りのさまざまな状況に振り回されて、そういうところで悩んだり苦しんだり思い煩ったり平安を失ったりするような人生ではなくなります。自分の知恵に頼り、自分の欲を満たし、そして自分が自分がというところで生きていく、そういう人生ではなく、神に従い、神の御心に生き、神と人とを愛する、そういう生き方へと必ず変えられていきます。私も変えられた。そしてイエス・キリストを信じた全ての人たちがそのような形で変えられていったので、誰であったとしても例外なくそのように人生が変えられます。羊飼いたちは15節のところで、さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせくださったこの出来事を見届けてこよう、そのように言いました。そして16節で、緑子を、貝箱に寝ている緑子を探し当てた、そのように書かれてあり、そして20節のところで、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、そのように記されてあります。ぜひ皆様方もこの羊飼いと同じことをですね、人生において経験していただきたいと思うんです。つまり救い主を探し求め始めていただいて、そして救い主に出会っていただいて、そして全てが聖書が語る通りであった、まさに間違いなく聖書が語る通りであった、そのように知ることができる、人生の旅にですね、ぜひ出ていただきたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、聖書の御言葉を心から感謝をいたします。イエス様、あなたご自身は神の御子、まことの神であられたお方でありましたけれども、まことの人としてこの地上にあなたは来てくださいました。そしてあなたは貝箱にその身を横たえることをよしとされて、そして当時人々から蔑まれていた羊飼いたちに出会ってくださいました。イエス様、あなたは糸高きところから最も低いところに下ってくださり、そのような形であなたは私たち一人一人にも出会ってくださったことを心から感謝をいたします。その私たちも恵みによる、また神様あなたご自身のご愛による救い主との出会いを心から感謝をいたします。そのことを通して私たち一人一人もまさに人生が変えられ、そして今あることを覚えて心からありがとうございます。どうか一人でも多くの方々があなたとの出会いを通して、どうぞ人生が新しく変えられる、そのような経験をすることができるように、神様がどうか変えてみてくださいますように、また私たち一人一人に与えられた恵みを今日心から喜び感謝をし、まさに羊飼いのように今日、そしてこれから私たちが命の続く日の限り、神をあがめ、神を賛美し続けるものとなることができ、心からの感謝とその喜びを、そして人生のすべてをあなたにお委ねすることができる、その幸いを、神をあがめ、神を賛美することを通して表すことができるように、どうか 顧みと助けをいただきください。語りましたものは小さな取るに足らないものでありました。どうぞ足らざるところぎない命の御言葉としてください。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。